耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1389回4月29日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。オープニングで何回もしてる質問なんですけどね、改めて聞こうと思います。皆さん夢はありますか？夢や希望っていう言い方をすると非常にポジティブなんですが、ちょっと抽象的な言葉に聞こえますね。で、夢や目標っていうとすごい具体的な言葉に聞こえると思うので、まあリスナーさん、新刊ラジオのリスナーさんは結構ノウハウ書とか読んでる人多いので、まあ、夢や目標っていう言い方の方がしっくりくるかもしれません。まあどちらにせよですね、この夢、まあ人間が何かしら夢を持ってそれを叶えるために頑張るという姿は美しいものだと僕は思います。夢や希望を感じられない今の日本、今の若者なんて言い方もあるんですけどもね、まあ、気持ちもよくわかります。確かにね、夢希望を感じづらい世の中になってきました。でもやっぱり夢を叶えようとする人間が多くいればいるほど社会ってのは良くなっていくんじゃないかなって思います。というわけで今回皆さんの夢を叶えるために、またなりたい自分になるための手助けをしてくれる一冊ご紹介しましょう。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は生産性出版より出ております早川周作、尾藤克行著、小さい夢から始めようという本です。この本はですね、版元である生産性出版さんの創刊したイマジンシリーズというシリーズの第一弾となるそうです。何でもこのイマジンシリーズとは、日本を元気にしたい、そのためにはまずあなたを元気にしたいというコンセプトで、今を輝いて生きている人の身近でリアルなメッセージをお伝えしていくというシリーズとしてね、創刊されたんだそうです。なんか優しい感じがするいいなんかシリーズだと思うんですけど、このシリーズの第1弾となるね、この本小さい夢から始めようなんですが、2人の著者さんの共著で書かれてます。この著者さんのねプロフィール順番に紹介していきましょう。いつもよりちょっと長めです。まずは早川周作さん。この方は1976年12月17日秋田県生まれで、何でもやんちゃな小中学校時代を送っていたそうで、高校浪人を経験したことがあるそうです。で、高校卒業間近にはですね、家業 の建設会社が倒産して、父親が蒸発してしまったと。その後アルバイトで学費を稼いで公立化を目指して夜間大学へ進学するとともに、大学1年生より法律事務所に勤務。大学生でありながら起業を経験するも、様々な思いから離脱。元首相の秘書へと転身し、約2年の勉強後、衆議院議員選挙に立候補。大物二世議員に挑むも惜しくも辞典という人生を送ってきて、現在は80社以上の顧問会社を持つ総合法律事務所を経営するとともに、日本最大の規模を誇るベンチャー企業交流会、ベンチャーマッチング交流会を主催しています。さらには自身の様々な経験を生かし、夢を持てなくなってしまった人へのサポート活動にも力を注いでおり、2009年9月には個人向け夢実現プロジェクト、夢の形は一つじゃないをスタートしています。肩書きは現在日本リーディング総合法務事務所所長、一般社団法人飛鳥王国青少年自立支援機構理事ということで、簡単に言うとですね、お父さんが蒸発してすごい家計が大変だった苦学生だった時代にですね、助けてくれた弁護士の先生に憧れて、紆余曲折を経て、まあ、法律家になっていくというバックボーンを持った方ですね。でもう一人の著者は尾藤克行さん。この方は1967年12月12日東京都生まれで、中学校時代に、飛鳥王国というね、ボランティア団体の母と子触れ合いのために参加して、筋ジストロフィーの少年との出会いによって、まあ、この我が国における障害者支援の必要性を実感したそうです。で大学在学中より秘書活動を始めて、卒業後衆議院議員事務所に入所。その後は培ったネットワークを生かして複数のコンサルティング会社に勤務し、パートナーとして活躍後、複数の事業会社の役員を経て、現職株式会社スフィール代表取締役社長になりました。で基本的にはコンサルタントの方なんですが、コンサルタントとしてはですね、 EQ を活用した事業開発アセスメント開発に定評がある方で、導入企業数が1000社を超えて高い評価を受けているそうです。また現在は人事組織分野を中心とした幅広い経営課題改革に取り組んで、セミナー、講演、論文発表などを行っています。 なお、アスカ王国の活動はですね、障害者も平等に恩恵が受けられる社会の実現を目指してライフワークとして続けているそうです。なので現在の肩書は株式会社スフィール代表取締役社長に、一般社団法人アスカ王国青少年自立支援機構理事ということでね、ここで先ほどの早川さんと接点があるんですね。で、この著者のお二人が、まあ、自身の経験も踏まえて8つのステップで夢を叶える手助けをするというのが、まあ、この本のね、まあ、主なところなんですが、まあ、夢を叶えるに対してね、このお二人の言葉を借りると、なりたい自分になるっていう言い換えもしています。で、お二人のバックボーン結構違いましてですね、まあ、やっぱ早川さんはなかなか波乱万丈って感じがしますよね。お父さんが蒸発してしまって、いわゆる金銭的に困る状況になって、弁護士の先生、いわゆる憧れの弁護士の先生と出会って夢を見つけた、法律家になろうと思った。で、また、もう一人の尾藤さんは自分が15歳の時に、余命1年の少年と出会って、これは確か早川さんの 1,2 個ぐらい上の高校生の少年だったんですけども、この方がすごい強い意識を持ってて、なんで余命1年でこんなに強い意識を持ってられるんだろうって考えたらしいですね。そういった衝撃からですね、まあ、バックボーンは違えども、お互い夢に向けて、まあ、堅実にね、努力を積んできたという点でこの2人共通していると思います。で、この本、まあ、その二人の経験から8つのステップで夢を叶える、なりたい自分になる方法をお伝えする本だって言いましたが、ちょっと8つのステップ見てみましょう。ステップ1、なりたい自分を見つけよう。ステップ2、小さい夢から始めよう。ステップ3、小さい夢を叶えよう。ステップ4、ちょっと大きい夢へ行こう。ステップ5、ちょっと大きい夢を叶えよう。ステップ6、大きい大きい夢を見よう。ステップ7、大きい大きい夢を叶えよう。ステップ8、できないことは何もない。どうでしょうか。ぶっちゃけな話、8つのステップのね、大まかな流れを見ると、そんな目新しいノウハウではないと思います。もう本当一歩一歩堅実に、まずは小さいことから始めていって、最終的に本当もうできないことは何もないんだって思えるぐらい大きな夢を叶えててしまおうよというお話なんですが、この本はですね、ノウハウを求める本ではないと思います。この本の一番の特徴はやっぱりこの著者の二人がですね、自分自身の体験をもとに、この夢を叶えようとか、あとなりたい自分になろうと努力する読者を応援してくれる点だと思いますね。大きな夢や目標を叶えるためには、小さな夢や目標から始めて、一歩一歩ステップアップしていくことが大事だよというのを、まあ、新刊ラジオのリスナーの皆さん、読書家ですから分かってると思います。まあ、僕もね、いろんな本を紹介してきましたし、皆さんもその本読んできたので、そうだよね、それが一番堅実で、まあ、正しい道だよねと思っている人多いと思います。ですが、このステップの途中で挫折を経験したり、現状に安堵してしまって、夢を諦めたり、また本読むだけで満足してしまうという人は非常に多いんです。そういう人にこの本はおすすめです。じゃあ少しだけ本文ご紹介します。34ページステップ2より、夢を語ろう。あなたが叶えたいと思う夢を口に出して喋ってみてください。どうですか？心の中で思っていたのとは違う感じがしませんか？なんだか真実味が増してくるような、口に出した以上本気でやらないととは思いませんか？小さい夢も大きな夢も心の中にしまっているだけではなかなか実を結んではくれません。一日に一人に対して夢を語るようにしましょう。毎日違う人に語っていれば、一年を通して365人があなたの夢の話を聞くことになります。365人の中で本当に信じてあなたを応援してくれる人が10人いれば、その人たちが夢の道筋へと導いてくれるはずです。はい、というお話。そう、結構ね、夢って持ってもね、人に言わない、恥ずかしくて言わない、自分の心の中にしまっておくって人多いんですよね。 言ってしまうこと、まあ、つまりその夢を発信することの大切さ、またチャンスとの出会い方っていう意味で、この教えというのはですね、やってない人はやってほしいと思います。ちなみに、ステップ2というのはですね、小さい夢から始めようなので、ほんと小さいことからやってみてください。俺来年あたり有給休暇取ってグアム行くわとか、そういうレベルでいいんです。では次、46ページステップ3より、とにかくやってみよう。まずは小さい夢を叶えるために、とにかく前に進み出しましょう。夢を語るときに、あなたは携帯電話を使っていませんか？もしそうであったら、今すぐやめましょう。電波でつながっている関係と直接会って話をする関係は全然違います。相手の顔を見て話をする、相手の目を見て話をする、それが人間関係の基本です。まだ夢を語ることに慣れていないあなたが、恥ずかしさを抑えて真剣に夢を語る表情を見て、人は応援してやろうという気持ちになるのです。はい、まあ、電話やメール、非常に便利なのでついつい使ってしまいがちなんですが、直接会うことを恐れている人はいないでしょうか。直接会うというのがね、結構大きいと思います。僕自身の経験振り返ってもですね、やっぱり仕事をつながるのはね、直接会った時です。メールとかね、電話で今度仕事くださいよって言ってもね、仕事はもらえませんし、また夢も叶えられません。僕の場合は特に上田渡さん、オートバンクのね、社長の上田渡さんに夢を語ったってのが大きかったかなと思います。まあ、彼自身も夢を語ってくれたので、僕も応援したくなりましたが、夢を語り合う関係、学生の皆さんにはぜひ見つけてほしいですね。ではそろそろまとめに入ります。小さな夢は達成したけど大きな夢は取り掛かっていないという人、また大きな夢を実現する手前で挫折して夢を追いかけるのをやめてしまった人、さらにそもそもやってもできないだろうから夢なんて持たないんだよという人、ぜひ、そういう人のために今回著者のお二人がですね、まあ、この本という形でエールを送ってくれていますので、まあ、ぜひ見てみてください。でただ僕も頑張ったから君も頑張れよみたいなね、偉そうな物言いじゃありません。まあ、こうすれば絶対夢は叶うっていう便利な方法があるとも言ってないんです。ただ本当に早川さんと尾藤さんが自分の経験を振り返って、僕の場合はちなみにこうだったけど皆さんはどうですかね、こういう風にしてみたらどうですかっていう優しい感じでですね、小さい夢から叶えてどんどん大きな夢にしていきましょうということが書かれています。なのでこちらの本、できれば著者と同年代の 3,40 代の方、またそれよりも年下の10代20代の方、まあ、読んでみてください。きっとあなたが素直で、そしてその夢が本当に叶えたい夢だったらば、この本が大きな手助けになると思います。では書籍情報です。小さい夢から始めよう。早川修作、尾藤克之著、生産性出版より税込み1365円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあこういうね、その夢を叶えるためにとか、なりたい自分になるためにとか、成功するためにっていう本はたくさん出ていて、最近はちょっと僕もたくさん読んできてね、触手気味になってきた新しいノウハウっていうのはなかなか見つけられなくて、ついついそのユニークで奇抜なノウハウっていうのにこう飛びついてしまう傾向があるんですけど、今回の本は改めてですね、成功法って大事だなって思わされました。この本に書いてあることでね、目新しいこと、まあ、もちろんその早川さん、尾藤さんが実際にやってきたオリジナルの部分っていうのは、あ、なるほど、その手があったかっていうのもあるんですけど、大まかな流れとしては普通なんです。でもですね、忘れがちなところに結構重点を置いてるというか、忘れがちなところほどこの二人が優しい言葉で言ってくれたりするんですよね。例えばその自分がその本当にやりたい仕事っていうのが今やってる仕事とは別にあって、そのやりたい仕事のために努力をしなきゃいけないんだけども、ついついその努力を忘れてしまう。でそれについて例えば尾藤さんが言ってるのが、例えば移動時間とか今日空いてた時間っていうのを手帳にちょっと書いてみて調べてみてください。およそ 3,4 時間、多い人は 5,6 時間空いてる時間があるんじゃないですか。僕はそういう時にノートパソコンを持ってひたすらそのメールを送ったりするようにしてます。新しい人に会うためにとか、仕事のチャンスを広げるために、出会いのためにメールを送ったりしています。皆さんはその空いてる時間に何かをぜひしてください。これ痛いなと思うんですよ。なるほど、僕空いてる時間何をしてるだろうか、うわコメントしたくねえって思うぐらいですね、ちょっとざっくりきました。皆さんね、 夢、誰かに語るわけではなく、でも持ってる人結構多いと思うんです。まあぜひね、発信しちゃいましょう。今ツイッターとかありますから、ドカーンと実は僕これやりたいんですとか、こうなりたいんですって言ってしまって、賛同する仲間見つけてみてはいかがでしょうか。継続は力なり、そして小さいことから始めましょう。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。